藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
はい、皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場、今日は53回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。では加藤さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、それでは早速今日の質問の方に入っていきたいと思います。今日はですね、広島県在住の40代男性経営者の方からご質問いただいています。貿易機器の販売会社を経営していらっしゃるということです。先日経営者の集まる会合の席で、会社経営において顧客満足と従業員満足、社員満足のどちらを優先すべきかという話題が上りました。私の会社では先代の社長の時代から理念にお客様第一を掲げているため、顧客満足を優先すべきだと主張しました。お客様あってこそ利益が生まれ、利益があるからこそ私も含めた社員が生活していけるのだと思っているからです。しかしある社長に考えを伺うと、それは全く逆だと言います。その社長曰く、社員が幸せでない会社では顧客に高い満足感は与えられないというのです。結局話はそのまま平行線をたどる議論となってしまいました。この件に関する加藤先生の忌憚のないご意見を頂戴できるとありがたいですということなんですが。
はい、わかりました。まあこれってなんか鶏が先か卵が先かみたいなね。
まあよくある、よく出る話ですね。
はい、ですね。まあ結論から言いますと、どっちも大事ですよと。
どっちも大事ですね、確かに。
と思いますけれども、まあ、私どものですね、所属しています日本コンサルタント協会っていうところでは、ES 従業員満足度っていうことを優先しましょうっていうふうにね、いろいろ、まあ、指導してるんですよ。はい、その理由はと言いますと、はい、やはり時代が成熟時代ということなんですね。背景が成長時代ではなく成熟時代なので、
はい、
まあ、イメージしていただくと、まあ、若い方たちをイメージしていただければ分かると思うんですが、
はい、
そういう人たちがやりがいを持って、まあ、会社にですね、やる気で働いている姿をイメージしていただけますと、それはお客さんにいい仕事すると思うんですよ、はい、そしてそういうような考え方っていうのは、まあそこにも事例でいっぱい出てきますけども、サウスウェスト航空とかですね、アメリカでは比較的最先端的な考え方で、従業員満足度のアップイコール、会社が良くなるっていうですね、既存顧客、まあこの先ほどね、社長さんと一緒です。まずは従業員さんたちが幸せだと思わないと、その先の経営者さん、ごめんなさい、消費者さん、お客さんですね、を幸せにできないっていうですね、この通りなんですよ。で具体的には、まあよく出てくる Google さんだとか、そういったとこもね、すごい社員満足度をね、上げるためにね、環境とかすごい充実してますよね。
すごいいいですね、Google なんか。なんか
ペットもね、連れてきていいよとかね。
はい。あまりに待遇が良すぎて、
はい、
まあ、アメリカ、日本以上に格差があるので、
はい、
Google の専用バスが走るらしいんですけれども。
そうなんです。
はい。それ、いたずらされたりとかですね。
ああ、そういうね、はい、やっかみみたいなものも受けちゃってるわけですね。
はい、ものすごく待遇が良くて、なんかその給与も高いですから。
なるほど。
で、給与も高くて、おまけに社員食堂は無料、
うん、
っていうようなことで、あまりにもこう普通の一般の方と格差がつきすぎてて、う
ん、なるほど
ね、かなりこうやっかみが出るぐらい。
なるほどですね。
はい。
まあ、ちょっとそれはいろんなまた別の問題かもしれないですけど、まあ、Google のその社員さんは多分従業員満足度っていうのは非常に高いん
でしょうね。高いでしょうね。はい。
そして、まあ、当然いい仕事をなされてるから、まあ、あのような大成功しているという企業が生まれているというですね、はい、そういう発想が、まあ、アメリカの企業の最先端的な考え方だとね、
はい、
私も、伺っておりますけども、なので我々の、日本コンサルタント協会もそのような話をしておりますけどもね、はい、はい、
まあGoogle はまさにそうなんですけれども、もう一つの、まあ、Google といえば IT 業界の U ですけれども、もう一つの IT 業界の U である Amazon。
はい。
Amazon の場合はですね、どうもちょっと違うような。
あ、そうなんですね。
うん。ところがあるようで、うん、まあ、といってもバックヤード、Amazon の巨大な売買を支えて、物流センターの、うん、
はい、
ここに勤める社員さんなんかは、うん、環境はかなり、厳しい。
あ、そうなんです
ね。はい、劣悪なようですね。
そうするとあれですか、ES は低いわけですね。
そうですね。ですから、アマゾンの場合は、そういう現場の社員の方もたくさんいらっしゃるので、うん、そこと、中枢部門のシステムを作ったりする、そっちと相当こう違うみたいなん
ですね。ああ、そういうことですね。
はい。現場で出荷をされる方はもうエアコンもなくて、夏は暑く冬寒いようなところで、時間をロボットのように管理されて、それまでに出荷ができないとこうピピッとなんか鳴ったりとかですね、物のように扱われて、相当大変なようです。
それは、
まあ、なおかつ時給もそんなに高くない。
まあ、日本の古い時代の考え、ね、企業の考え方みたいなとこはあるかもしれないですね。
はい。
あ、
ただまあ、アマゾンももうあれだけ巨大になってるので、はい、そういう過酷な条件でも、どんどん人が応募に来るっていう状況のようですね。はい。
まあ、ちなみに斉藤さんだとどうですか ?CSES って。まあ、そう、ES ってそうは言ってもね、みたいなね、なかなか、中小企業の社長様のね、現場からすると、そんなの後回しだみたいなね本音な部分はあるじゃないですか
そうですね、まあ、ですから、まあ、Google のようにそのもので待遇でですね、うん、そういうふうに上げていくっていうことも大事なんですけど、それはもう加藤さんのおっしゃるように中小企業の場合はなかなか難しいところがあると思うんですけれども、うんうん、でもやはりトップの社員に対する気遣いというか心配りというか、
うん、
そういうものはこれただですから、
うん、
まあ、例えば雨が降ってれば雨の中ご苦労さんっていうような、うん、そういうのも言葉に出したり、あるいは言葉に出さないでもそういう思いっていうのはやっぱり伝わるでしょうから、うん、あるいはこうクレームがあった時にお客様にはそのおこだれ屋をするにしても、その時にまあ誰がやったんだみたいなこう社員を責めるのか、そもそもそのクレームの原因はどこにあるのかっていうようなスタンスでいるのかでやっぱり全然違うと思いますから、物の待遇面も大事だと思うんですけれども、それ以外に社員満足というか、社員満足というとあれなんですけど、社員を大切にする社風というか、社長の思いというのは伝わるんじゃないかなと思いますけども。
そうですね。
はい。
なんで私も、これはまあ生々しい話になっている。実際はもうこの ESCS っていうのはね、はい、この先ほど鶏が先か卵が先かじゃないですけども、そのケースバイケースでどういうふうにアプローチしていくかっていうのはね、やっぱりクライアントさん、コンサルティングの現場だと、まあ、やっぱり変わってくるんですけども、まあ、ある事例を言いますと、まあ、とあるとこですから、まあ、どことは、まあ、申し上げませんが、まあ、私、コンサルティングで、まあ、当然、成果を出そうと思って、社長からミッションをね、いただいてやらさせてもらってますけども、はっきり言うと、施策だとかですね、じゃあ、マーケティングの施策だとか、売り上げ上げるための施策だとか、そういった問題じゃないっていうのがいっぱいあるんですよ。
まあ、例えて言うとこう派閥があったりとか。
そうですね、
はい、
まあ、端的に言いますとそれはもうね、従業員満足度が低い。まあ、簡単に言いますと、まあ、みんな、まあ、営業部隊なわけなんですけども、
はい、
営業部隊のモチベーションがもう下がりまくりっていう場合は、どんだけ施策やっても無理ですね。
そうですね、
この場合はやっぱり ES を上げるためにはどうしたらいいかっていうことを、社長のミッション とは違うのかもしれない、社長は期待していないのかもしれないけども、うん、やらないと、コンサルタントとしてやらないと成果が出ないですね、
うん、
全部蹴られますから、
はい、
やってくれないですから、
まあ、やれば必ず結果が出るんだけれども、まあ、やってくれなかったらもうコンサルタントとしてはどうしようもないですよね。そ
う
です、
もうやってますから十分、
はい、
でやっぱりその満足度、
うん、
会社に対する、まあ、もっと言うと中小企業の場合は社長に対する忠誠心なので、
うん、
それがやっぱり低くなってるとね、
うん、
なんていうのかな、成果出ないですよね
出ないですね、まあ、特に営業なんていう仕事はその営業マンのモチベーションで全くやっぱり成果が変わってきますからね。
そうですね、数字が変わってきますからね、
はい、
まあ、現場の生々しい話を言うとそういうところですかね、
うん、
まあ、当然それでですね、まあ、顧客満足度っていうのを CSO、まあ、ひどい場合は、まあ、アンケートを取ったりだとかですね、そういう外部の調査を委託したとかしてですね、本人たちにね気づかせたりとかもちろんするんですけども、そこでも先ほどのやっぱりね、あのES が下がりまくって言いますとですね、なかなかやってくれって言っても
動かないですよね。
ですね、
はい、
やっぱそういったところ観点からすると ES って大事、
うん、
はい、だと思いますよね。
まあ、実際卵屋さんなんかの場合で言うと、社員さんも本当に生き生きと働いてらっしゃいますし、そのことがお客様の評価にもつながって業績もいいっていう、非常にやっぱり好循環になってますもんね。
そうですね、はい、で理念にこのお客様第一って掲げてるケースってもう結構見たことあるんですけど、
これはあのちょっと社歴が長い会社に非常に多いパターンですね。
そう
ですね、
まあ、そういった会社が本当にあのじゃあお客様第一ってなんか形骸化してる感じがする。
そうですね、
結構ありますけどね、
はい、
あのぶっちゃけた話ですね、はい、
うん、だお客様第一と掲げてるけれども、じゃあお客様第一っていうのは我が社の場合はこういうことをお客様第一としますよという行動方針、行動指針がないですから、
うん、
そこが分かりづらい場合が多いですよね。
まあ、だいたいそれ第お客様第一主義って掲げてるケースは、はい、すみません、ちょっと私のこれは先入観なのかもしれませんけども、
はい、
あの第50回かなんかね、いったなんちゃってビジョンじゃないんですけど、なんちゃって理念じゃないんですけどね、
はい、
なんかこう形骸化してるね、額縁に書いてあるだけのね、なんかメッセージのような感じがしますけどね。
そのお客様第一っていうのは、あのあなるほどなと思ったのは、あのアスクルがありますよね、
はい、
アスクルのビジョンというかミッションが、うん、お客様と共に進化をするっていうことなんですね、
うん、
だからある意味そのお客様第一っていうか顧客満足を追求していくっていうことだと思うんですけれども、うん、非常にこう分かりやすいんじゃないかなと思うんですね。
それはいいですね、
はい、うん、だからあやっぱりすごく分かりやすい。
それはお客様のお客様第一と言っておりますけど、共に進化だから、
はい、
従業員満足度の方にもかかってるような感じがしますけどね。
そうですね、
うん、それはいいですね、
はい、
うん、まあ、なんでお客様第一っていうよりか、まあ、顧客従業員満足度っていうのはやっぱりまあ、少なくとも上げる、
はい、
まあ、その気づきやね、現状どうなのかなって社長からしますと耳の痛い話もあるでしょう、
うん、
それから嫌な部分を見なければいけないのかもしれませんけども、やるとはいいと思いますけどね
まあどっちも大事ですけれども、そのあまりお客様第一ということにこう極端に偏っちゃって、
うん、
じゃあまあ、言葉は悪いんですけども、社員をこうこき使うような状況だと、やはり顧客満足をもっと上げていく必要があると思いますし、それは加藤さんがおっしゃるように個々の会社の状況によってちょっと違うけども、まあどちらもまあ大事なのは当たり前ですよね、
はい、
ただそのお客様第一っていうのが何て言いますか、昔よくあったこうお客様は神様ですというよう な、
うん、
なんかこちらがこう奴隷のように理不尽なことで何言われてもはい分かりましたっていうことでやるっていうのはちょっと今の顧客満足というのとは違いますよね、
うんうん、はい、そうです。そこら辺はもう何て言うのかな、 まあ、前回のビジネスモデルとマーケティングの話になるかもしれませんけど、
はい、
ターゲットするお客さんはね、自分のビジネスモデルに最適なお客さんを選んで、これからはね、うん、企業も行かないと、もう全てのお客さんも対応するのも成熟時代は難しいと思いますね。
まあ、無理ですね。
そのビジネスモデル自体が難しい、
はい、
ということになるので、選ぶっていうのは大事ですよね。
うん、お客様を選ぶ、
そうです、
ということも本当にあの顧客満足を追求していくと そこができないと、はい、まあ、できないですよね。
現実的に それがもう正しいマーケティングの考え方になりまして、
はい、
やっぱりそれイコールこういう ES にもつながってくるかもしれないですね。
そうですね、
ええ、
はい、
ということは、まあ、やらないことを決めていくビジネスモデルをね、
ちゃんと
決
めていくターゲット、ね、やらないことを決める、
付き合わない客を決めるっていうかね、
はい、
それがすごく現実的に、CSES がね、
はい、
上がる重要な考え方かなって今ね、
はい、
まあ、斉藤さんの話だから私もね、ヒントとして出てきましたけど、
はい、
それ現実的にやるといいことですよ、
はい、
コンサル現場でやるといいとね、
はい、
実践でやるといいようなアドバイスと思いますけどね、
はい
はい、
結論としてはこう両方大事だけれども、うん、その前に自社がどういうお客さんと付き合いたいのかっていうことをもう一度考えるっていうことが、最終的には顧客満足も上げ、社員満足も上げるキーワードになるんじゃないかということですね。
はい、
はい、わかりました。それでは加藤さん、今日もどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。